医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
皆様こんにちは。薬事法広告研究所代表の稲留真紀子です。今回は化粧品における肌への浸透表現についてと、メイキャップ化粧品の定義と考え方についてお話しいたします。化粧品である限り浸透は隠そうまでということはよく知られているところですが、では表現としてどういうものであれば使用可能なのでしょうか。また実際のところ浸透は隠そうにとどまるものではない、化粧品でも角層よりもっと深くに浸透することができるといった思いもあり、角層までにとどめなければならないということそのものに違和感があると感じる場合もあるかもしれません。しかしながら結論としては、化粧品である限り浸透は角層まで、これが鉄則です。日本化粧品工業連合会による化粧品等の適正広告ガイドライン2012年版にこのような記載があります。E-3、角質層、毛髪への浸透などの作用部位の表現。化粧品において細胞分裂がほとんど行われていない表皮の角質層や毛髪部分へ化粧品成分が浸透する表現を行う場合は、浸透する部位が角質層や毛髪の範囲内であることを併記すること。浸透して損傷部分が回復、治療的、閉じするなどの化粧品の効能効果の範囲を逸脱する表現は行わない。なお、医薬部外品の作用部位の表現を行う場合は、事実に基づき、承認を受けた範囲を逸脱しないこと。表現できる例として、角質層へ浸透、角質層の隅々へ、髪の内部へ浸透。表現できない例として、肌へ浸透。これは角質層であることが併記されてない理由からです。肌の奥深くへ、角質層の奥へ、ダメージを受けた角質層へ浸透して、肌本来の肌に回復。これは回復的だからです。傷んだ髪へ浸透して修復。これも回復的だからです。肌の内側、角質層、閉じから、こちらは医薬品的という理由からです。ここで記載されているポイントは、一つ目、肌の場合は角質層の範囲内に留めること。二つ目、毛髪の場合は単に毛髪の範囲に収まれば毛髪への浸透で OK です。三つ目、医薬部外品の場合には承認の範囲を逸脱しないのであれば OK です。以上の3点となります。今回のテーマは化粧品における肌への浸透表現についてですので、肌の場合は角質層の範囲内に留めること。こちらのみ詳しく見てみましょう。表現できる例としてこのようなものが挙げられています。OK なもの、角質層へ浸透、角質層の隅々へ。不可のもの、肌へ浸透、肌の奥深くへ、角質層の奥へ。ここからわかることは、一つ目、浸透を述べる場合には角質層までであることをきちんと明示しなければならない。二つ目、角質層と書いておけばよいのではなく、言葉から伝わるイメージとして角質層を超えると捉えられる表現なのであれば不可ということです。日本化粧品工業連合会における広告審査会の中でも、この角質層への浸透と表現は議題に上がっているようで、不可と判断された表現例を見聞きします。事例を挙げてみましょう。角質層の奥まで。現状は不可とまではいかないものの、今後検討。なお、角質層の奥へについては、先ほど申し上げた通り、化粧品等の適正広告ガイドラインの中で不可とされています。肌の奥深く米印とつけます。その上で米印、角質層と打ち消しをします。こちらの場合も不可です。角質層にとどまるものと打ち消しを入れたとしても、奥深くと と角質層をイコールとするのは不適当との判断です。これらのものが挙げられます。角質層はわずか 0.02 ミリであり、決して深いと言える範囲ではないということが根底にあるのでしょう。特に肌の奥へぐんぐん浸透と表現しながら米印をつけ、米印角質層ないと打ち消しをすることはよくある手法ですが、問題とされてしまう可能性をはらむということを心の片隅にでも置いておいていただくとよろしいのかもしれません。次に、メイキャップ化粧品の定義と考え方をお話しいたします。メイキャップ効果であれば、何でもとは言えないまでも、あらかたのことは言える、そう思ってはいませんか？確かにメイキャップであれば、物理的効果が期待できますので、シミ、シワ、肌色改善、年齢対策など、化粧品ではなかなか表現の難しいことをカバーするという側面から、事実に基づきその旨を明記することで訴求することができます。しかし昨今では、商品の多様化から、広告上でメイキャップ効果、いわゆる物理的効果の事実性を判断することが難しくなってきたと言えます。例えば、化粧下地について考えてみましょう。ストレッチ素材と称する成分が入り、シワを伸ばす、といった場合、肌に対する改善効果ではなく、あくまでも物理的効果のように見えます。でも実際、シワを伸ばすとまで言えるものなのでしょうか。平成25年4月8日、日本化粧品工業連合会より、メイキャップ化粧品の広告表現についてという文書が出されました。ここではそもそもメイキャップ定義からどのように考えていくかがまとめられています。まず、メイキャップ化粧品の定義とは、1、メイキャップ化粧品の範囲。ガイドラインにおいて、メイキャップ化粧品の範囲は、薬事法第2条第3項で規定する化粧品の定義のうち、容貌を変える効果を主目的として使用される化粧品であって、以下に適合するものとする。ファンデーション類、おしろい内子類、口紅類、美目法化粧品類、および爪化粧品類のいずれかに属するものであって、色彩効果を有する化粧品、カッコ、タルカムパウダー、ディップクリームなどの色彩効果を有さない製品は除外する、カッコ閉じ。ここでの大きなポイントは、色彩効果を有するというところです。そもそもメイキャップ効果というのは、色によるものなのです。ですが、世の中には色彩を有しないものもあります。そういう場合には、どう考えたらよいのでしょうか。同文書の中には、こう書かれています。2. メイキャップ効果の範囲。メイキャップ効果とは、メイキャップ化粧品による色彩効果を原則とするが、メイキャップ化粧品以外の化粧品による色彩効果以外の物理的な効果についても、メイキャップ効果を表示し、広告することは事実に反しない限り認められる。ですので、色がついていないものを排除するものではなく、たとえ色がついていなくても、物理的な効果でメイキャップ効果を持つものなのであれば、事実を前提に可能ということです。ただし、気をつけなければいけないことがあります。それを見ていきましょう。文書の中で、無色のものの想定として、二つの事例が紹介されています。一つ目、まぶたを糊のようなもので貼り合わせて、一時的に二重まぶたを形成する効果。二つ目、美容液などの皮膜形成成分が乾燥過程での収縮などの物理的効果により、容貌を変える効果。これらについては、メイキャップ効果の範囲とも考えられるものの、実際のところどうなのかなどということを踏まえ、ケースバイケースで判断するとされています。要は、メイキャップ効果を前提にしていれば良いということではなく、事実なのかどうかを踏まえて、事例ごとに判断するものなので注意が必要ということです。例えば先ほど申し上げた、ストレッチ素材と称する成分が入り、シワを伸ばすというものの場合、 成分がもたらす薬理的な効果ではなく、物理的な効果によるものであり、それが事実なのであれば可能と判断できます。しかし、それが事実だとしたら、塗った時にごわつき感や突っ張り感など、物理的による何らかの不快感があるはずです。それなのにもかかわらず、全く何もつけていないかのようにさらっとしています。などと表現すると、誤認を与えるということにつながりかねませんので、事実確認も含め十分な注意が必要です。なお、明らかなメイキャップ効果だったとしても、シワや毛穴を完全になくす。例えば、深いシワや毛穴も一塗りでなかったことに、といったような表現は、効果の保証とみなされる可能性をはらみます。過度な表現とならないように注意しましょう。なお、近々、化粧品等の適正広告ガイドライン2017年版にも、メイキャップ効果について盛り込まれると聞いています。ですので、公表後はぜひ目を通してみてください。薬事法広告研究所代表の稲留真紀子がお送りいたしました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。